3.11 から10年、会津の優しさに包まれて。
こんにちは、大和田新です。東日本津波原発事故大震災から間もなく10年、会津地方は原発事故による多くの避難者を受け入れ励ましてきました。震災から10年を振り返り、会津で避難生活を送った皆様の証言を通して震災の記憶と教訓、そして感謝の気持ちを伝えてまいります。 3.11 から10年、会津の優しさに包まれて。この番組は福島県会津地方振興局がお送りします。5回目の放送、今日が最終回となりました。お話を伺いますのは、会津美里町の車椅子のエッセイスト、大石邦子さんです。大石さんにはこれまで放送した4人の皆さんのインタビューを聞いていただき、その感想などもご紹介させていただきます。これまでの放送を聞いて、大石さんご自身の感想をまず聞かせていただきたいんですが、いかがでしょう。
初回の放送をお聞きした時ね、岡田絵里香さんという人のお話でしたけど、本当に衝撃を受けましたね、はい、当時小学校6年生だったという女の子なんですけども、うん、何が何だか分かんないままに避難して、それからずっと家に帰れずに避難生活している中でね、避難所の中で自分がどんどんさ人権が奪われていくんじゃないかって、うん、何にも人間らしいことができない、トイレもないお風呂もないって、そういう中でいろんな人の中で着替えるにも布団の中に潜って着替えるような生活をしている中でね、落ち込んでいくわけですよね、はい、何か。そして精神的にもう自分がもう全然普通のことが何もできなくなったような人間になったっていう落ち込みの中から立ち上がっていく姿をエリカちゃんは語ってるわけですけど、はい、私はその話を聞いた時本当にね、揺さぶられたんです、胸ね。そして私も動けなくなったの絶望のどん底で味わった思いに重なっちゃったんですよね。でもそこからそのエリカちゃんが立ち上がる時、エリカちゃんにその心を揺さぶったのは一体何だったかっていう時、避難している時に注がれた会津の人たちの優しさだったっていうことを聞いた時ね、うん、はい、本当に人の心を本当に力を与えるっていうのは人の優しさっていうか思いやりっていうか、そういうものなんだっていうことを私もずっと思ってきたので、うんうん、そしてこのエリカちゃんがね、自分のそのたった1秒のありがとうという作文を後でも読ませていただいたんですが、はい、そのありがとうという思いを感じることができるようになった時に立ち上がれたっていうのは、全く私も一緒なんですよ。私も本当に私なんかもう人間でなくなったと思ってたような時にね、やはり手を伸べてくれた周りの人たちに自然に、ああなんでこの人たちこんな優しいこと言ったりやったりしてくれてるんだろうって言った時、心の底から湧いてきたのがありがとうという言葉でしたね、うん、それをね、まざまざとあなた忘れてるんじゃないってエリカちゃんが言われたような気がして感動的なお話でした、う
ん、その他の皆さんも本当に会津への思い感謝の気持ちにあふれて、そしてもう一つはまだ戻れないんですが、ふるさとへの熱い思いも感じましたよね。
2度目のあれで遠藤浩一さんとしたのかな、はい、の人なんかも富岡出身で、そして猪苗代町に避難して、猪苗代って本当に行き届いているところがあるんですよね、うん、いろんなあれで。そして、うん、時に高校に透析治療中のお母さんを抱えてたっていう人、遠藤さんだったのね。それを猪苗代町はその透析をきちっと、うん、できる施設を紹介してくださって、うん、お医者さんもあってですね、うん、そういう中でまた周りの人たちから野菜をいただいたりなんだりっていう中で立ち上がって、今はもう蕎麦屋さんを営んでんだ。
そう、今 ね、うん、今蕎麦屋なんです、
ね、はい、でそれでもやっぱり富岡は忘れられない町だと思いますよね、うん、ふるさとへの思いっていうのがひしひしとどの人からも感じられましたね、うんうん、3回目の放送は根本智子さんという、はい、73歳の方でした ね、大熊町出身 でこの方は本当にその自分のことだけでなくて、仮設に移ったその大熊の被災地の人たちを絶対孤独にしたくないっていう思いで、うん、 ずっと残って会津におられたっていうんですよね、はい、孤独死やなんかを出さないために仮設に最後まで残って活動し続けた、うん、それでもやっぱりそういう智子さんを会津の人たちがやっぱりさりげなく優しくしてくださったんでしょうね、うん、なんか今でも病院と美容室は会津に通ってるっていうのをお聞きしてなんか本当に微笑ましく笑っちゃいましたけどもね、うんうん、ありがたいというか嬉しいというか会津人として私なんか何にも関わってこないですけど、うん、こうしてその少しでも会津の人たちに優しくしていただいたって言っていただけることは本当に嬉しいなって思いますね、うんうん、でその後4回目でしたかね、原田雄一さんっていう浪江町出身の71歳の方でしたね、はいはい、でなんか時計店の社長さんだったっていう、この人だったかな、会津のサンナキッズの話してくださったの、そうですね、会津のサンナキ、本当に最初はとっつきにくくて涙をこぼすっていうね、うん、でがあって雪に泣いてまた別れる時にそのようやく会津の人たちの思いを分かって親しくなって別れていくときに泣くっていうのと、うん、その中にもう一つ会津の四泣きにしたいって言ってましたね、
そうで
ありがとうっていう、うん、あれでしょ、
そうです、ね、
なんかありがとうっていうのを加えたいっていうような、うん、あれから10年なんだなっていうね、うん、でもこの方たちにとって10年過ぎたからどうということではないだろうなって、
節目ではないですね、
もうね、
はい、
あの日がもう今だから鮮明にあの日からの人生がね、うん、ずっと今もなおずっと続き続けてて、うん、夢にも見るだろうなと思うしね、うん、もうでもみんなそこから立ち上がってね、うん、そこを新たな出発点として頑張って生きてこられた、そしてふっと振り返るとき、うん、震災前のふるさとが見えてくるっていう感じなんだと思います ね、
この震災を通してこの会津に避難してきた子どもたちとの触れ合いもあったんですよね。
そうですね、私は本当に申し訳ないと思うんですけど何にもそのお手伝いができなかったんですね、うん、でもそのたくさん会津には町ごと役場ごと移ってこられた方々って多くありましてね、はい、私のうちは若松と本郷の真ん中にっていうかちょうど境目あたりにあるもんですから、うん、子どもたちがね、うん、どういうわけか自転車で、みんな自転車なんですけど、自転車で時々じゃないんですよね、結構うちの前うろうろする子たちが現れてきたんですよどうしたのかなって、あんま見慣れない子たちだなって、うん、そしてうちの門のあたりにこう片端をこう支えにして自転車を止めて、でうちの中のぞいたりしてるんですよね、うん、ある時私どうしたのって聞いたんですよ、うん、そしたらね、その時4人だったんですけど、ああ本当だあの人だって言うんですよ、
おじさんを見て、
はい、ああ本当だあの人だってどういうことかなと思って、うん、で天気が良かったせいもあるんですけど、うん、ちょうど秋だったんですよね、その年の避難してきて、はい、みんなようやく少し落ち着いたかな、落ち着くということでなくても住むうちは、ね、仮設ができてきたりしてね、うん、天気の良かったせいもあるんですけど寄ってくよって言ったので、ここの縁側ね、そこね、そこほらすぐだから、うん、で寄ってくって言ったらね、入ってきたの4人そして縁側にね、そのすぐそこの縁側に上がり込んで、うん、何年生って聞いたらね、中学2年生っていうの、うん、で何、あ本当だあの人ってどういうことって言ったの、うん、教科書にね、多分ね、私教科書って言っても倫理のあれなんか複読本だと思うんだけど、はいはいはいはい、私の文章が載ってるんですよ。でね、その時にこれを書いた人は会津の人だって教えられたんだと。俺たちさ時間から探検して探して歩いてたんだってわけそしてね、ここにあげて、うん、こんな可愛い子たちね、1年近くも避難してね、ああ私にできることないかなって、なんか手伝いたいなって、うん、この何が今一番欲しいって聞いたのよ、うん、一人の男の子が口とんがらがしたような顔が来てね、自分の町って言ったんですよ。鳥肌立っちゃってね、何かお手伝いしたいなんて言った思いがどっかに吹っ飛んじゃってね、なんかもう心がもうこの心臓がドキドキしてきたんですよ。ただもう一人がね、俺の学校、そして、ね、校庭もなって、校庭もなっていうのって部活やりたいって。でその子たちといろいろ話してる時ね、ねえって、あんたたちさ、あんたたちがこれから頑張ってくれないと福島県なんかもうなくなっちゃうねって言ったの、沈没しちゃうよってね、はい、あんたたち頑張ってねって言ったらね、任しとけって言ったんですよ、胸打ったんですよ、
拳で胸を立てて、
うん、そうそう、任しとけって、私ね本当涙が出そうでしたよ。 や私もうあんたたち忘れないよってね、うん、頑張ってねってその時言って、そして別れる時にこうやってね手を出すんですよ、こうやってこうやってこうやって、うんうんうん、なんていうか分かんないけどスポーツの人たちがよくやるね、はいはい、で自分たち4人手を挙げて一番上に私の手を挙げて、うん、でおおって言ってね、そんなやるでしょスポーツマン、ね、スポーツの人たち、うん、そうやってね帰っていったんですよ。私はね震災の中で一番思い出すのはそのあの震災津波で流されるあの映像と同時に重なって、うん、ねえ頑張ってよって任しとけってあの子たちが重なるんですよ、うん、何気なく当たり前のこととしてきたことが、うん、彼らは全て失ったんだっていう、今ねコロナの問題起きるたびにまた彼らを思い出すの。
防災ワンポイント。
さあこのコーナーでは災害に対する備えやいざという時の避難方法などについて福島県危機管理課副主査の池田義之さんに伺います。池田さんお願いします。
はい、最終日となる今日は地震による関連災害についてお話しします。地震は他の災害を引き起こすことがあります。東日本大震災では火災、土砂災害、津波、原子力災害など多くの複合災害を引き起こしました。特に津波には海の深いところではジェット機くらいのスピードで襲ってきます。地球の裏側、チリで発生した津波が1日くらい後に日本に到達したのは有名な話です。津波警報が発生したら一刻の猶予もないかもしれません。すぐに高台への避難、垂直避難や海からできるだけ離れる水平避難を行うことを忘れないようにしましょう。また地震によって火災が発生することもあります。火災が起きたらまず落ち着いて周りの人に火災があったことを伝え、消火器などで初期消火を行いましょう。消火が難しい場合はハンカチなどで口や鼻を押さえ、姿勢を低くして避難するようにします。災害はいつ起こるか分かりません。普段から備えておけば被害を最小限に抑えることができます。備える福島ノートには他にも様々な情報が載っています。ぜひ備える福島ノートで検索し一度ご覧ください。
大井さんは会津には三泣きという言葉がある。初めて会津に来た人は会津のとっつきにくさに泣く。やがて生活に慣れてくると温かい心と人情に触れて泣く。そして会津を去るときに人の優しさを思って泣く。まさにこの番組は会津の三泣きをご紹介しました。 3.11 から10年、会津の優しさに包まれて、この番組は福島県会津地方振興局がお送りいたしました。